ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、そして団体の代表の方、または業界のプロフェッショナルな方にお越しいただきまして、その方の歩んできた道のり、また現在のこと、そしてこれからのことについてしっかりと語っていただいています。今日はリールレーシング株式会社店長でいらっしゃり、レーシングドライバーでいらっしゃいます細川真也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ご紹介しました。まずはですね、リールレーシング株式会社、まずこのリールレーシングという会社についてちょっとご紹介いただけますか。
はい、レースのですね、四輪のレースの、はい、あのウェア類、まあ、ヘルメットから始まり、グローブ、レーシングスーツ、シューズを、まあ、主に取り扱っているショップになりますね。
はい、はい、ってことはレースに参加される方、運転されたりする方の必要なグッズを販売している
。はい、そうですね。
ということはレースに出るわけじゃないよっていう人にとっては、まあ、行ってもって感じですか。
そうですね。でもまあ、そのレンタルカートって言って、まあ、普通の方が趣味でやられる方向けの本当に安い手頃な商品から揃えてるので、はい、まあ、そういうお客様が多いですね。
じゃあプロフェッショナルでレースに出るっていうわけじゃなくても、はい、そういった最低限のグッズを用意して、ね、はい、じゃあ趣味の延長線上というか、趣味でちょっとカート運転したりという方に向けても、
はい、
いろんなグッズを用意し、 そしてお話、はい、アドバイスいただいたりとか。
そうですね、あの聞いてもらえれば、まあ、その乗り方なんかもいろいろアドバイスは自分もさせてもらってますけども、
はいはい、そういうわけなんですね。はいはい、こちら御殿場にお店がある、はい、ということで、
富士スピードウェイの近くですね。
じゃあ富士スピードウェイがレースがあるときには、はい、たくさんの人で
ですね、
にぎわいますかね。はいはい、そうですか。さあ、そしてですね、先ほどもご紹介しましたが、レーシングドライバーでいらっしゃるのが細川真也さんなんですけれども、細川さんは1981年生まれ、なんと4月の1日。
はい、
すごいですよね。
一番でも年下になるんですよ
ね。そうですよね。そうですよね、はい、
意外に知られてないんですけどね、
うん、ね、はい、なんか学校でこれがきっかけでというか、何かあの一番年下で得をしたとかっていう、逆に損したとかっていうことありました？
いや、特にないですね。まあ、小さい頃そのね、体の発育が遅れるんで、はい、まあ、大変とかってよく言われるんですけど、はい、まあ、その頃自分のそのね、本人は分かんないんで、うん、理解してないじゃないですか、うん、意外に全然何あのプラスもマイナスもないですけどね。
そうですか、はい、じゃあ伸び伸びと、
伸び伸びと
育ったわけなんですね、はいはい、さあ、そしてね、気になるのはやっぱりこのレースドライバー、レーシングドライバーという世界なんですけど、もう本当にあの、はい、日常とはかけ離れたスピードの中にいる競技、はい、ある意味職業でもあるかなというふうに私は思うんですが、はい、レースドライバーになろうと思ったきっかけ、もしくはやり始めたのはどういうきっかけだったんでしょうか。
やり始めたのは中学入って部活やってたんですけど、
はい、
まあ、部活やめたんですよね、1年で。
何部だったんですか。
ラグビー部です。
ラグビー部だったんですね、
はい、まあ、友達の紹介で連れられて入ったんですけど、はい、まあ、あまりに痛くてやめたんですよ、うん、で、まあ、ちょっとブラブラしてたんで、はい、親が、まあ、なんかやんねえのかっていう話で、うん、まあ、そのバイクとか車好きだったんで、まあ、ちょっとそのきっかけでレーシングカートっていうのに出会いましたね、
はい、レーシングカート初めて乗られた時の印象とか今覚えてますか。
覚えてますね、
はい、
怖かったです。
はい、やっぱ最初からすごいスピードで走るんですか。
まあ、スピードが出るんですよね、はい、でそのゴーカートのイメージで乗ったんですよ、
はい、そうですよね、
はい、最初あの遊園地にあるゴーカート、うん、ただものすごい速くてもう怖かったんですよね。
私なんかも遊園地なんかにあるゴーカートはちょっと踏めばウィーン、はい、ちょっと離せば止まるみたいな感じなんですけど、はい、全然比じゃないわけですね。
比じゃないです。どこまでもスピードが乗ってくんで、もう行くのが嫌でしたね最初は。
そうなんですか、
はい、ただその親はね、何十万出して買ってるんで。
あ、まず自分のカードを買うんですか。
いきなり買いましたね。
うわ、
はい、で父親はもうやれやれみたいな、で僕は怖いから嫌で、最初はもう本当怒られながら乗ってました。
お父様はそのレーシングのことを非常にお詳しくていらっしゃって、は
い、いやそんなことないですね。若い頃バイクが父親も好きで、
はい、
やっぱいろいろこういじったりとかしてたみたいで、ただ自分がそのレースとかってやっぱ昔はなんていうんですかね、もっと今よりももっとこう近くの存在じゃない
ん
で、やっぱできなかったっていうのがあったみたいなんですよね、
うん、
でそれでまあ息子に託すじゃないけど、
うん、
なんか一緒にその整備とかも楽しんでやってましたね、父親は。
じゃあ好きか嫌いかやり続けるかどうかっていう意思確認の前にもうカートを購入し、
そうですそうですそうです、
もうやるっていうことが前提になったわけですね、はい、そうです、はい、そうですか。で中学生でカートに初めて乗って怖い思いをし、はい、で練習にでも行くわけですよね。そ
うです、毎週休みはもう強制的に連れられてました、あの連れてかれてましたね。
どういう練習をするんですか？
いやもうそのサーキットでもうぐるぐるぐるぐる回るですね、最初は、
はい、
でそのスピードに慣れて、まあ、そっからですよね。スピードやっぱもう最初はスピードが怖いんで。
でもスピードって自分でもうすでに運転してるんですよね？
そうですそうです、はい、
ですよね、はい、だからそれって例えば自分がちょっとスピードを落とすっていうチョイスはないんですか？
あいやだからちょっと慣れてくると出すけど、はいはい、周りから見てるともっといけよっていうその温度差で怒られて、うん、で怒られるのも嫌で、うん、本当もう愛し行きたくなかった
なんか今すごいお話を伺っててその当時のことを今鮮明に思い出された感じ
で、はい、もう覚えてますはっきり覚えてます、ね、
そうですか、はい、時々そうやってぶつかっちゃって曲がりきれなかったりっていうことも
ありますあります。
そうですよね、はい、怪我されたりとはなかったですか？
怪我はなかったですね、はい、言うほど。
でもそんな中でも結局中学校卒業するまでずっと、
はい、
そうやって週末のたんびに練習をし、はいはい、そして、まあ、中学卒業っていうのは、まあ、その当時の子どもたち、まあ、中学を卒業するときにこれからの先のこととかを考えたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時は
その時に、はい、一応その私立の中学行ってたんで、はい、一応高校はあったんですよ、
うん、
でただもう勉強が本当大嫌いで、
あら
このまま高校行ったら留年っていうんですかね、うん、留年するなって悩んでたんですね、
はい、
ただ父親が、まあ、その練習の帰りにお前高校どうすんだっていう話から、
はい、
そのレースをプロを本気で目指すなら行くなって言われたんですよ。
あら
学校に。
へ
え。で逆にその趣味ぐらいでいいんだったら、まあ、学校行きながら趣味はまあさせてあげるからっていう話だったんですけど、もう食いつきましたね。
あそうなんですね、は
い、もうプロになりたいって言ってだから学校行かないってもう即答しましたね。
それはいやいや練習していた、
その頃はもう本気になってたんですよ。
なってたんですね、
はい、やっぱレースで出してやっぱ悔しい思いしてやっぱもう自分から今度進んでいくようになってたんで、
うん、
もうその頃はもう全然スタートした時よりももう全然気持ちは違いましたね。
というのはですね、先ほど中学校1年生頃から初めてっていうお話だったんですけど、もう1995年14歳頃ですかね、はい、カートのレースに出まして、うんなんとヤマハドリームカップシリーズチャンピオンになられるという成績を収められたんですよね、
はい、まあ全然そのまだ初心者クラスのシリーズチャンピオンなんで、
はい、
別にそんなすごいことじゃないんですけど、でもやっぱその競う楽しさとか悔しさっていうのはもうその時点で味わってましたね、うん、
ある意味火がついちゃった感じですね。そうですそうです、はい、そうですか、
はい、
でじゃあ進学ではなくてもうプロの道へという、
はい、を目指しましたね。はい、
ご家族の反応はいかがでしたか？
母親は猛反対でしたね。もうそのカート始めた時もあやっぱ危ないっていうので猛反対だったんですけど、もう学校行かないっていうのに今度また第二の猛反対がありましたけど、やっぱ父親も自分でその会社してたりっていうタイプの人間だったんで、まあ、一緒に押し切ってくれましたね。
そうですか、はい、じゃあそれこそ細川さんの、まあ、夢というものを家族でバックアップして、はいね、ということなんですね、はい、それからある意味早い段階で社会にそうすると出ることになるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そうですよね、はい、それからの道のりいかがでしたか？
それからはもう毎日サーキット行って1日もう300周400周っていうのを2年間続けたんですよね、
はい、
でまあ、もうその時は社会に出たっていうよりかはもう本当周りと閉鎖的なもう本当に毎日黙々と一人で乗ってっていう生活だったんで、
うん、
まあ、そこでやっぱりそのドライバーにとっての感性は磨かれたと思いますね。
あの感性今ちょっと出ましたけど、ドライバーの感性、ドライバーにとって必要なものっていうのはどういったものだと今思われますか？
やっぱ車がその何て言うんですかね、求めてるじゃないけど、うん、車がその今どういう状況か、まあ、路面コンディション温度とかやっぱそういうので全然変わってくるんで、
うん、
まあ、その辺を感じ取れる繊細さですよね多分、
うん、
その辺がやっぱ鈍感だと話にならないと思いますね。
じゃあとにかく自分のマシン を走らせるだけじゃなくて、そのいろいろな周りの環境だったりとか、はい、それこそ今お話にあった道路の
熱、そうです、温度とか、はい、
そういうことまで、
はい、考えないとダメですね。とあとそのレースになると他のドライバーもいっぱい車もあるんで、
はい、
まあ、その辺もいろいろこう意識してやんないといけないんで、自分だけが速く走るっていうもんでもないんですよね、意外に。
素晴らしい速さで、すごい速さで走るじゃないですか、
はい、
そんな中でもいろんなことをじゃあ頭の中に思い巡らしたりしながらしてるわけなんですね、
はい
はい、で体の方もあると思うんですけど、あのスピードに耐えていくというか、はい、いわゆる操作に間違いがないようにっていうその力とかっていうこともあると思うんですが、はい、体の方のトレーニングっていうのは実際どんなことを当時はされてらっしゃったんですか？
自分は筋肉的なものよりも持久系はやってましたね。それはやってましたね。あの走って、
うん、
そのスタミナの方が切れるともう全部がダメになるんで、
うん、
で筋力の方は、まあ、自分がその乗ってきた車なんかはパワーセついてたりとかがあったんで、
はい、
まあ、それほど自分はその足りないなって感じたことはないんですけど、やっぱ持久系ですね、
うん、じゃあ走って、
走ってました、はい。
そうですか。さあ、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、そうやってね一日何百周という練習をしている中で、なんとイギリスに渡る決心をされたんですよね。
はい、まあ、その後、まあ、カートからステップアップして、
はい、
でそのフォーミュラカーっていう、まあ、F1 のちっちゃいような車なんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、ホンダさんの、まあ、支援をいただいて、でイギリスに行かせてもらいましたね、
うん、この決断、
決断っていうか、その当時佐藤拓磨さんっていう、はい、インディーカー出てますけど、はい、がよくあの前の年にイギリスでチャンピオン取られたんですよ、
うん、
でその後 F1 に上がって、
はい、
自分もやっぱり F1 を見てたんで、うん、もう拓磨さんに続けっていうので、まあ周りは結構反対してましたけど、もうやっぱイギリス行くのが近道だと思って自分もイギリスには行きましたね。
生活いかがでしたか？
大変でした。
何が大変でした？
言葉ですね。
あ、
本当言葉勉強しとけって言われてたんですけど、まあやってなかったんですよね、うん、
ある意味向こうのチームに飛び込んだ感じになる。
そうです、はい、
それ
まるっきり一人で飛び込んだような形です、ね、支援はあったんですけど、
はい、
そのもうあとは一人で行ってこいっていう感じだったんで、もうヒースローチケットだけ渡されて、
うん、
もうヒースローついてどうすんだろうみたいな、
で
チームのメカニックの電話かけて、
はい、
ただ迎えには来てくれてたんで、うん、もうそっからスタートですね。
すごいですね。
うーん、若いからできましたね。勢いで。
うーん、生活自体は自分でじゃあ食事の用意したり
とか？いや、ホームステイしてたんで、
はい、
もうそこでご飯とかは全部面倒見てくれたんで、まあ、そこでのストレスは全くなかったですけど、でもやっぱ言葉をもっと喋れればもっと全然そのスムーズにレースにも打ち込めたとは思うんですけどね。結構大変でした、やっぱ1年は。
でそれを克服しながら、
そうですね、でそのレース自体もやっぱ言葉が通じない分、車のセッティングをもうちょっとこうしたいああしたいっていうのもうまく伝えらんなかったりとかで、やっぱ成績もいまいち自分が思ってたほど出せなかったりとかっていうストレスも ありましたね。
で、あのイギリスの時にはですね、いろんなレースにも参戦されていらっしゃるんですけど、なんかちょっと今ねお話があったように、あの自分がもうちょっといけるんじゃないかなっていうところをちょっと不運なことがいろいろあったりして、はい、結果が思ったよりも残せなかったっていうことだったわけなんですよね、
は
い、
今思うと自分もやっぱもっと努力できたとは思いますね、うん、その言葉に関しても、うん、まあ、チームとコミュニケーション取って、まあ、もっとやり方はあったんじゃないかなと思いますけど、まあ、当時のその年齢の自分の考えでは、うん、もう行くその頑張ることしかなかったですね。だからよくクラッシュしてました。
あ、そうなんですか、
はい、その自分が思った動きをしない車なのにやっぱタイムで負けるんで、
はい、
悔しくて行くじゃないですか、
うん、
ただもうクラッシュして車バラバラにして、もうその本当繰り返しでしたね。
そうですか、はい、もう頑張ろうっていう気持ちがものすごく出てたんですよね、はい、
なんでまあね、それだけで言うといいんでしょうけど、まあもっとその大人になって一歩こうなんていうんですか、余裕を持ってもうちょっと環境を整えてっていうやり方とかはやっぱ当時分かんなかったですね。
いやでも若い中でそれだけ精一杯やられてたっていうのは なかなかある意味できることでもないんじゃないかなと、
はい
ね、思いますけどね。で日本に帰ってこられるわけなんですけども、はい、この帰ってくるきっかけとか思いっていうのはあったんでしょうか。
はやっぱそのイギリスでの成績でその本田さんとしてもうイギリスでもう1年はないっていう判断をされて、はい、で国内に戻ってくるんだったらもう1年その一応そのチームは用意するっていうような話になったんで、
うん、
まあレースできないと始まらないんで、
はい、
まあ、そこは別にマイナスに取らずに普通に国内に戻ってきて、あの同じ F3 っていうレースなんですけど、はい、1年間もう一回チャンスもらったような形ですね、
うん、ってことはそのチームが海外のチームにいたのがこの日本の国内のチームに今度は移ってきたという感じなんですね、はいはい、まあ、あのチームに在籍していると、まあ、レースはもちろんレースに出られると思うんですけど、
はい、
それ以外の日とか期間っていうのはドライバーの方々はどんなことをしてらっしゃるんですか。
当時はやっぱもうトレーニングですね。トレーニングとあと僕語学学校には行ってたんで、
はい、
まあ、その学校あのイギリスではですね、はい、行ったりとかで、まあプロになってからはやっぱイベントとかスクールとかそういういろいろもろもろの仕事があるんで、うん、普段そういうことやって、まあ、自分のレースの時はレースやってっていうような感じですね。
じゃあなかなか忙しい日々ですよね。
うーん、思ったより忙しいけど思ったより暇ですね意外と
そのそうなんですか。
毎日毎日あるわけじゃないんで、うんうん、まあある方もいますけど、うんうんうん、まあ、自分はそこまでその他の仕事してたわけじゃないんで、うん、まあ結構暇でしたね、うん、レース以外は
でもある意味あのそれこそ同世代の同級生とかは、はい、大学生にその頃なってたりとか、はい、新社会人にっていう時期だったりするわけじゃないですか、はいはい、お友達との関係とかっていうのは日本に帰ってきてからは
友達もそのやっぱ中学でやめあの高校行かずに、
はい、
もうずっとカート漬けだったんで、うん、正直あんま遊んではなかったですね、うんうんうん、だからその後もイギリス帰ってきたりとかしても友達遊ぶっていうことはあんまなかったですね。モントレースのみみたいな、良くも悪くも、
もうストイックにレースに打ち込むという感じなんですかね、はい、まあ、確かになかなか日常ののんびりした世界で暮らしちゃうとその闘争心というか、
そうですね、やっぱ同級生と話しても面白くなかったです当時、その話が通じないというか。
なるほど、
はい、
もうそうですよね、第一線で世界で戦ってんですもんね。
うん、てかやっぱシビアな世界じゃないですか、はい、結果残さないともうすぐないっていう世界だったんで、
はい、
やっぱそこの羨ましい気持ちとこうみんな楽しんでるっていう羨ましい気持ちと、はい、まあうん、楽しくなかったですね一緒にいても、
うん、そうなんですね、
うん、見たくなかったのかなそういうの分かんないですけど。
そうか、はい、そうですか。そしてですね、日本に帰ってきてからの活動いろいろあるわけなんですけれども、日本に帰ってきてから2年前ぐらいまで、
そうです、
はい、レースに参戦されてたわけですよね、はい、その期間に関してはどのような生活を今振り返って思われますか。ですね、
まあ、レースの流れで言うと、まあ、そのイギリス帰ってきてやっぱずっともううまくいってなかったんですよね。2年間成績いまいち残せず、うん、で本田さんからももう切られて、でどうしようかなっていう時に、まあ、ある先輩というか、まあ、大先輩なんですけど、はい、その方に、まあ、お前何やってんだってそんなとこでみたいな話になって、うん、
はい、
いや乗るその車がないんですみたいな、たらもう一回その俺がチャンスやるからもう一回頑張れよっていうので、まあいいチームに入れてもらえたんですよね。でそこで成績残せて、うん、でそこからまた本田さんにお世話になるっていう流れになるんですけど、はい、そこからはプロとしてそのお金もらって乗ってましたね、プロドライバーとして。
本当に今お話伺ってるとその結果が全て、
結果が全てです。はい、
でもまあ、こういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、ドライバーさんの力だけじゃなくてメカニックだったりっていうこともあるじゃないですか。
そうですね、その道具使うスポーツなんで、
はい、
やっぱりその自分が頑張ればっていうだけでもないんですよ、
はい、
でもやっぱそれを整えるのもその先ほどのその僕のイギリスの時じゃないですけど、うん、自分の能力なんで、
うん、
まあ、その辺をもっと早く気づけばまた違う流れはあったのかもしれないですけどね、
うん、レースの中でそのメカニックの方とコミュニケーションを取ったりうまくそれをまとめるっていうのはドライバーさんのやっぱり役割なんですか。
全部が全部じゃないですけど、はい、やっぱりそのドライバーが中心となって引っ張っていくぐらいの力がないとやっぱよくないというかうまく回らないかな。
でもドライバーレースによってはドライバーさん変わったりしますよね、レースの途中に。
あ、あります。はい、
そうですよね、
は
い、だから自分一人じゃないこともありますよね。
そうですね、はい、でもその誰かがやっぱ引っ張っていかないと頭に立たないと。だからそれが監督だったりとかっていう人間が一人いればいいんですけど、はい、やっぱどうしてもうまくいかない時って、まあ、なすりつき合いじゃないけど、みんな俺は大丈夫、俺はやってるからあとはそっちみたいな考えにどうしてもなるじゃないですか、うん、やっぱそういうと信頼関係が崩れてきて、まあ、全然良くない方にどんどん行くんで、まあ、そこでやっぱ、まあ、ドライバーがっていうよりかは自分自身ですかね。だから自分が違うメカニックやってたら、まあ、メカニックが引っ張っていけばいい話だし、誰かやっぱ引っ張んないといけないですよね。まとまんないですね。
それに今細川さんは、まあ、もうちょっと前なんですけど気づかれて自分が引っ張っていこうと。
いや僕が気づいたのは後ですね。
そうなんですか、はい、
後というか、自分は今振り返るとそれはやろうとはしてたけどやりきれはしなかったですかね。
ある意味メカニックの方はメカニックの方ですごいプロフェッショナルな、
はい、そうです、そうです、
ね、はい、思いを持ってらっしゃって、もちろんご自身よりもキャリアがあったりとかしますよね、はい、だからコミュニケーションするのもちょっと気使ってみたりとか。
そうですね。でそのやっぱ向こうもプライドが高い、長年やってるんで、はい、プロとして、ね、
はいはい、
なんでその向こうが作った車を僕らが乗って、まあいいことはいいんでほっとくじゃないですか、はい、やっぱ悪いこと言うんで、うんうん、やっぱ向こうは向こうでプライドがあるんで、そこを信頼関係があれば素直に聞いてくれて車もどんどん良くなってって成績も出てくんですけど、やっぱそれが作れないと悪循環で成績は出ない、文句は言う、文句というかその求める、車に対して求める、うんうんうん、でも成績出ない、はい、悪い方にしかいかないですね、
そして今年今シーズンからまた2年ほど の、 その休息期間っていうんですか、
はい、
を経てまた参戦ということになるわけなんですが、はいはい、今改めてそのメカニックの皆さんというかチームの皆さんとそのコミュニケーションをよくやっていくにあたって細川さんが心がけてらっしゃることとかっていうのはありますか。
まあ、まずはそのドライバーとしてまずタイム出すことですよね、はい、うん、まず第一歩、でやっぱ遅いドライバーはもう使い物にならないんで、まずはタイムを出して、まあ、そこでまず受け入れてもらう、あこいつ使ってよかったなって思ってもらうっていうのと、もともと自分ってこう意思表示する方じゃないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、結構受け身というか、
はい、
でそれで結構勘違いされたりとかもあったんですよね昔に。
勘違いという
か、はい、自分のその素直な気持ちが言えないがために、はい、向こうは違う方にとって、どんどんずれていくみたいな、もうちょっと難しいですけど、
誤解されてしま
う、誤解される、そうです、そうです、そうです、なんで今はもう本当いいことも悪いことも常にコミュニケーションとって、で向こうの言ってることをまず受け入れて聞いて、でこっちの意見を言ってっていうやり取りをしてますねチームとは。でやっぱ離れた2年間離れたっていうのは自分の中では良かったと思いますね。そのそれまでってもうドライバーとしてのやっぱ自分もプライドあったし、
はい、
強かったと思うんですよその自分っていうものが、でもやっぱ2年離れたことでもう本当1年目なんかは全くレースに触れてなかったんですよね。見もしないし自分もそのカートにも乗らないし、もうこれで完全に離れたって自分の中でも思ってたんですよ。でそのそういうのも経験して今年戻ってきたっていうので、チームにはまず感謝してますし、やっぱ感謝の気持ちがあるからこそその自分をお礼させる部分も出てくるし、今だからものすごいいいスタンスでレースとはこうレースをやれてると思いますけどね。
一回レースを離れようと思って、はい、そして2年間があったわけなんですけど、今回また、まあ、ご縁があったのかもしれないんですけど、はい、もう一回その競争の世界に戻ってきたわけなんですが、
はい
はい、それはちょっと葛藤があったり。
いや逆にその離れてみて、
はい、
でもその普通に働いたりとかいろいろしたんですけど、はい、やっぱこう刺激が足りないというか、なんか普通だったんですよねやっぱ、でやっぱりそのレースきっかけになんかやりたいなって思い始めてたんですよ。ただその2年離れて 今更自分乗せてくれるとこもないだろうなっていうふうに考えてた時に、まあ、昔その最後の年に乗せてもらったチームのオーナーからも話いただいて、
はい、
であとそのリールレーシングの社長にも話をいただいて、うん、でまたチャンスがそうやってなんていうんですかね、チャンスをもらえたっていうとこで、うん、今年また乗ることになってるんですけどね、
う
ん、
じゃあ待ってましたという感じですかね。
うん、もうありがたいの一言ですね、うん、本当に。だからそのレースも中途半端にできないですし、まあ、お店の方も中途半端にできないですよね、うん、お互いその自分のやりたいことをやらせてもらってるんで、
うん、
それを中途半端にするとねありえない話じゃないですか、
うん、
どっちもですね、うん、はい、
でも今までの努力がある意味こうやって実を結んだというか、うん、レースやってる方が皆さんそうやって進んでこれるとは限らないですよね、
はい、
そうです
ね、はい、
だからそういう意味では細川さんがやっぱり他のレーサーの方とは違く何か
そんなことないと思いますよ。
そうですか。
いやいやいや、そんなことないと思いますけど。
人の縁を大切にしてみたりだとか。
いや、それが昔は多分できてなかったと思います。
そうなんですね、
逆に、はい。なんか突っ張ってたというか、うん、自分を曲げれなかったですね、昔は。
でもそうやって今思えるのがものすごく。
うん、やっぱ離れたからじゃないですか、2年間。
あ、そうですか。
はい。で、本当そんな今までねレースしか知らない中で。生きてきてもうほんと逆に全然違う世界に普通のね仕事してっていうのでやって、まあ、そこでいろいろまあ楽しかった部分もありますし、まあ、苦しかったのもありますけど、まあ、そこでまたいろいろ気づけたかなと思いますね。
うん、一回り二回り大きくご自身人間として
ならないとですね逆に
謙虚ですね。
いえ、それでねならなかったら結局2年意味ないと思うし、うん、まあいいことも悪いこともいい方につなげないととは思いますね。
うん、ということはこれからもそのレースには関わり続けて。
そうですね、まあ、その自分がドライバーとしてっていうだけじゃなくて、
はい、
やっぱその自分ができなかったこととかもいろいろ今になると考えつくというか、
はい、
まあ、その若い子に対してのその体制だったりとか、
例えば
、まあ、本当に実力があるドライバーでも、
はい、
やっぱいろんな要素で乗れてなかったりっていう部分がやっぱどうしてもあるんですよね。やっぱお金がかかる世界なんで、
うん、
まあ、そういうのをそういう子が出てこれるステージを作ってあげるじゃないですけど、うん、そういうことはなんか自分の中ではやっていきたいなって、今後ですけどね、
うん、
やりたいなっていうのはありますね。
今後レーサーを目指す子供たち、もう子供たちでいいんですかね。
はい、そうですね、はい、
ね、小さい今幼い時から、
はい、
カートに
早いと3歳とかからやってますから。
3歳、はい、3歳なんてまだあのブーブー、
そうですそうですそうです、
ね、自転車にも乗ってないですよね。
はい、それがもうあのちっちゃいレーシングカートですけど乗ってる子は乗ってるんですよね。
大丈夫なんですかって心配になっちゃいますね。
いやでも結構親は強いですよ、そういう子たちのレース見に行っても、
うん、
もう親が真剣ですね。
すごいですよね。
うんですね。
うん、3歳からカートに乗って、
はいは
い、いやびっくりです。そうするともう小学校中学校ぐらいだとそれこそすごいスピードで大人が走るのと変わらないぐらいのスピードで、
もう大人と混じって走るんで、
はい、
もう十何歳になればですね、もう大人のクラスと一緒なんで、もうその中でもやっぱでも早いですね子供は、
うんうん、
大人にない感性持ってますんで。
怖がらないんですかね。
どうなんですかね。でも3歳ぐらいの子でも本当平気でワイワイ言って乗ってるんで、わかんないんじゃないですか逆に。そのぐらいから始めちゃうとその怖いっていうのが。
なるほど、
うん、
そうなんですか、
はい、
今のそういう3歳4歳の子がそれこそ10年20年とな ってきた時にどうなっていくんでしょうかね、
はい、
日本のレース界は
まあ今そうやって環境が整ってるんでですね、
うん、
もう本当にどうなんですかね。今レース界自体は多分ちょっと勢いのない、
うん、そうですね、
方向には行ってるんで、はい、まあ、そのままってことは絶対ないと思いますけどね。やっぱ小さい頃というか若い頃って守ってあげる大人がいないと、
うん、
どうしてもその風当たり強かったりとかやっぱ潰される部分ってあるんで、まあ、そういうなんか本気で自分もそうやって思えることも出会いたいですし、なんかそれを出会った時に自分が守ってあげれる環境を作りたいっていうのがありますけどね。
今お話しされたことはものすごくご自身がすごい苦労していろんな風当たりの強い中で生き抜いてこられたからかななんてちょっと私は今感じてしまいましたけれども、
まあ先ほどもちょっと言いましたけど突っ張ってましたね、
うん、
うん、だからその叩かれれば叩かれるほど叩かれるようなことしてましたし、 うん、でも成績残しちゃいいんだろうみたいな、うん、で若い頃はそれで実際残せたんで、うんうん、ステップアップできたんですけど、はい、やっぱあるとこで、ね、先ほどもそのチームとのなんていうんですかこうバランスじゃないけど、うんうん、うまくやっていくとかっていう部分でつまずいた時に一気に叩かれたりっていうのとかもあって
その時にその自分の味方になってくださる、
はい、
いわゆるスタッフだったりとか大人っていうのがあまり存在
として、いやそのポイントポイントでいましたね、はい、いたんであのずっとレースなんだかんだ やれてこれたっていうふうには思いますけど、うんうん、なんでやっぱそういう人が いないとかなっていう、うん、そういう人に逆に僕がなりたいなっていう、
うん、なるほどね、うん、そういう方の存在の大きさを感じられたわけですね、はい、先ほども少しお話ししましたけれども6月に、
はい、
なんとレースがあるということで、はい、ちょっと教えていただいていいですか。
今年のそのスーパー GT っていうシリーズ戦の、
はい、
第3戦目ですね。3戦目が6月にマレーシアのセパンっていうサーキットで行われることになってますね、
はい
はい、
こちらに参戦されるということで、
はい、
意気込みは
意気込みはですね正直狙ってますね、はい、前回のその富士で行われた第2戦で、
はい、
まあそのまあ、開幕戦第1戦でちょっとチームとしてまとまりきれてなかった部分とかっていうのを、まあ、2戦目で修正して、はいでまあ、成績的には一応3位っていう表彰台には乗れたんですよ、はい、でまだまだその上はあると思うんですけど、まあ、第1戦から第2戦でものすごいステップ踏めたと思うんで、うんまあ、それで今チームも、ね、3位に入ったことで今ものすごいまとまってるんですよ、
はい、
でセパンも僕相性いいし、まあ、車も本当よく仕上がってきてるんで、うん、結構狙ってますね。
ちょっと楽しみですね、はい、やっぱり一番のフラッグを、
はい、
っていうのは
全然違いますね。
違うんですね、
はいまあ、その前回の3位も本当に、ね、離れてて、まあ、先ほど見ましたけどいろんな人の気持ちでチャンスをもらってで乗れることになって、うん、で開幕戦でうまくいかずにダメ で正直自分の中で2年やっぱブランクがあるからあんなドライバー使ってしょうがねえなって思われてるんじゃないかなっていう思いで第2戦行ったんですよ、うんうん、でそこで、まあ、しっかりとその仕事してまあ、表彰台乗れて、まあ、そこでものすごい安心できたし、うんまあ、そのみんなが思ってるのを覆せたんで、うんまあ、今本当チームとしても流れはいいと思いますけどね、うん、
じゃあ楽しみにしたいと思います、
はい、
さあそしてですね、まあ、あのお仕事、まあ、レースのことだけじゃなくてじゃあ日常はどうしてるんだよって話もちょっと聞きたいなと思うんですが通常の車の運転、
はいはい、
レース会場じゃない、
はい、
車の運転については、
はい、僕安全運転だと思いますよ。結構飛ばさないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
高速道路とかでも
飛ばさないですね。なんか疲れちゃいますよねずっと飛ばすと
そうなんですか、
はい、やっぱそのいろんなとこ注意してないといけないんで
なるほどね、
はい、もう本当普段はのんびりだもう時間もものすごい早めに出て、
うん、
もう飛ばさないでいいスピードで行って、まあ、ちょっと余裕を持ってつけるぐらいなイメージで出るんでそんな飛ばさないです。
逆にのレースではありえないと思うんですけど渋滞っていうのはどうですか。
渋滞はちょっときついですね、はい、ですね渋滞はきついですけど、まあうんまあ、でもその中でも今はあんまイライラしないですか
ね。ああそうなんですね、
はいはい、
結構あのドライブ普通にドライブ行ったりするの好きですか。
最近なんか好きですね。
ああそうですか、
はい、なんかで住んでるのも御殿場なんで、
はい、
ちょっと行くと川口湖とか、
うん、
山中湖とかあるなんかあの辺にブラッと行ったりとか、うん、なんか最近好きですね。
あーそうなんですね、
はい、あんまり昔は家出なかったんですけど休みの日とかでも、
うん、その他にブラッという時間にやりたいこととかやってることとかっていうのは何かありますか。そのブラッとドライブ以外に。
いや特にないですね。
時間があったらこんなことをしたいなとか。
そこの欲がなくなってるんですよね。
ないんですか。
ないというか本当にのんびりな時間が今幸せです本当に無になる時間が幸せですね。
そうですか、はい、じゃあ日々が忙しいんですね。
忙しいっていうかもうその、まあ、先ほども本当言いましたけど、はい、そのレースの時はレースに生かしてくれてるそのリールレーシングっていう部分があるんで、うんはい仕事はもう本当そこをきっちりやっとかないと行く資格ないと思うんですよ、うんうん、その本当自分のわがままじゃないですけど行かしてもらってるんでなんで本当仕事中はもう ピリピリ自分は一人でやってます、やってるつもりですね、
うん、まあ、レースの時にそのチームをまとめるというね、はい、ドライバーとしてのっていうお話も伺いましたが、その今お店をやっているお仕事の方で、はい、例えばスタッフの方々をまとめてみたいな、しかもお客さんとの対応もするみたいな、その辺はどうですか？
お客様とはなんか喋ってて面白いですね。
ああそうですか。
やっぱその共通の好きなことじゃないですか、はい、やっぱレースのこととかなんで、うん、でその特にそのリールレーシングのお客さんって初心者の方っていうのが結構な割合で多いんで、うん、その本当目輝かしていろいろグローブだったりシューズだったりを見られるんですよ、はい、でちょっと話してそのアドバイスなんかをさせてもらうと、もう本当に楽しそうなんですね。で自分もその趣味に対してものすごいハマる性格なんで、うん、その自分の趣味の部分の顔というか気持ちとお客さんのその態度というか反応が結びつくんですよね、うんうん、はい、なんでものすごいその仕事してても面白いです、うん、楽しいですね、
はい、
お客様と話しするのも。
これから例えば、はい、じゃあちょっとレース見に行こうかなとか、
はい、
カートってそんなに面白いんだったらなんて、うんうんうん、興味を今聞いていただいて思った方に、はい、例えば細川さんがぜひなんていうこととしたら、
そ
う
です
ね、
まずはそのやっぱテレビで見る機会っていうのも、まあ、今の F1 なんかでも普通の地上波じゃやらなくなったりとかで見れないんであれなんですけど、一、ね、はい、まあ、回ですね、その何かの何でもいいんでサーキットに行って見てもらえればその迫力のが伝わるんですよ。やっぱ現地で見ると、
はい、
音も全然大きいですし、うん、スピード感なんかもテレビで見てるのとまた全然違うんで、うん、一回その目に直接触れる機会っていうのを作っていただきたいですよね、うん、まあ、それをそのねレースのその主催者側なんかもそういう方も呼べる環境作りっていうのもしないといけないと思いますけど、一度その直に見ていただきたいですね。
やっぱそうですか、そこに尽きる、
はい、そうですね、うん、でそのタイヤがそのなんていうんですか溶けて、うん、まあ、焦げた匂いじゃないんですけど、やっぱタイヤのゴムのこう匂いなんかもあるんですよ。あとその排気の匂いなんかでも、うん、やっぱそういうのもそのいろんな人間のその感覚を刺激するんですよ。音、匂い、目の視覚で速さとかっていう部分で一度見ると結構皆さんハマるんで一回触れてほしいですね。
そうですか、
はい、でそのカートにしても、まあ、そのレンタルカートっていうので本当に10分いくらとかで乗れたりっていう身軽なカートもあるんで、
はい、
まあ、一度そういうのも乗っていただくと、その横地って普段感じないと思うんですけど、まあ、遠心力でかかる力なんですけどね、うん、まあ、その大変さと、あと地上高が低いんで、
はい、
レーシングカートって
そうです、ね、
ものすごいスピード感を感じるんですよ。なんでその辺も一度その見るのとやってみるのとは、まあ、何でも違うと思うんで、まあ、それを一回なんかこう触れる機会をね僕らも増やしていかないといけないとは思いますね、はい、
レース人口としては最近はどうなんですか、は
い、いやそのリールレーシングに来る前までは、はい、自分も今多分レース界ってどんどん減っていく方向なんだろうなって正直思ってたんですけど、はい、そのお店のお客様とこういろんななんていうんですかね、お客さんと話したりたりっていう部分で、そのやっぱレンタルカートのお客さんなんかが多いっていうのはものすごいいいことだと思いますね、うん、やっぱそこの本当に底辺じゃないですけど、うん、そこの人数が増えないとその上が増えていかないと思いますし、うん、意外にそのそういう初心者の方が本当にいっぱいいるんだなっていうのに自分も初めて気づきましたね。
あーそうですか、
はい、今多分ちょっと増えていく方向にはなってると思います、レース界としては。多分そのレンタルカート場なんかも今多分力入れてるんだと思うんですよね、うん、その来やすい環境だったり、
はい、
来てそのなんか施設として充実させたりとかっていう部分で、まあ、多分頑張ってるんじゃないかなっていうのは感じますね。
うーん、すごく基本的なことなんですけど、はい、そのレンタルカートに乗るのに普通の車の免許はいらないんですか、
はい、レンタルカートに乗るのはいらないと思います。
いらないんですね、
はい、子供でも乗れるんで。
子供でも、は
い、そうです、ある程度 その身長なんかがクリアしてれば乗れるんでですね、はい、本当にもう気軽に行っていただいて、もう服なんかもそのまま乗れるとこもありますし、
うん、
まあ、その最低長袖長ズボン着用とかっていうルールはありますけど、うん、まあ、でもそれぐらいで本当に気軽に乗れるとこがたくさんあるんでですね、
うん、
まあ、入っては行きやすいと思いますね。
でも遊園地のゴーカートの延長と思って行ったら間違いますよね、
はい、間違いますねまあでもそのレンタルカートまだ遅い方なんで、そこまでないかもしれないですけど、でもまあ早いです、それはそれで、 あの全然まだ初心者の方が乗るとびっくりすると思いますね。
でも逆にそのジェットコースターだったりとか、はい、スキー場でもものすごく早く滑られる方とかもいらっしゃるじゃないですか、はい、そういうスピード風を切ってっていうことが好きな方にはじゃあもってこいですね、は
い、そうですね。やっぱ奥も深いですし、うん、面白いとは思いますよ、うん、でもまあスキーのスピードとは違うと思いますけどね。僕この前スノボ行って怖かったですもん、はい普段レース場で200何十キロ300弱で走ってても、はい、やっぱそれ全然違いますからね。
そうですか、
はい、無理ですあれは
意外なことですねそれは。
笑われましたもん、なんか、うん、自分の中でものすごいスピード出てる気なんですけど、はい、外から見てるとあれぐらいだよって言われるのを見たら嘘でしょみたいに、もうゆっくりなんですよね、うん、怖いです。
いやレーサーが怖いです、まさかそんなこと。
いやいやいや、やっぱ生身になると怖いですよね怪我しちゃうんで。
そうですか。例えばそのレンタルカートだったりすると自分が運転しなくても、
はい、
乗って体験、その誰かが運転してくれてみたいなことも可能なんですか？
場所によっては2人乗りのやつもありますね。場所によってはでも基本的には自分で運転しないといけないですね。はい、
なるほどね、はい、ってことはその操作を自分がしなきゃいけない。
そうです。ステアリング切ってアクセル踏んでブレーキ踏まないといけないんで、
うん、
でもそれはそれでそれをやんないとでも面白くないと思います。横に乗るとか、うん、その2人乗りでスピード感だけではまだやっぱ伝わらないと思いますね。
そうですか、はい、じゃあちょっと今聞いていただいた方ぜひまずはそのカートに乗ってみる、
はい、そうですね、
っていうところからですね、
はい、
で何かとりあえずハマり始めてちょっとグッズ用意しちゃおうかななんていう時は、はい、
ぜひ
御殿場に、はい、足を運んでいただくと細川さんがすごい丁寧に優しく
優しいすく
教えてくださるということですからね、はい、もう多くの方にそうしたらこの魅力をですね、はい、感じていただきたいですね。
そうですね、はい、
はい、そうですか、ありがとうございます。で例えば趣味で、まあ、大人の方だともう趣味で、
はい、
じゃあカートって話になると思うんですけど、はい、じゃあ親世代がうちの子に自分が楽しくて魅力に取りつかれて、
はいはい、
じゃあうちの子にまさに細川さんのお父様のようにですね、はいはい、あのやらせたいなって思った時におすすめっていうかこういうことを例えば心がけて。
そうですね、まあなかなか難しいですけど、
はい、
まあ、僕の考えとしてはあんまりそのちっちゃい頃から乗せるのは、はい、感性を磨く意味ではいいとは思うんですけど、はい、ある程度その中学生高校生になってきた時に逆にちっちゃい頃からやってるとやっれて当たり前感覚があるんですよね。
やれて当たり前、
はい、ものすごいそのやっぱお金かかることだし、
はい、
親はやっぱ大変な思いしてやらせてると思うんですよね、うん、でその中でただちっちゃい頃からずっと休みの日はカートとかそれがもう生活の一部になりすぎるっていうのは注意した方がいいと思いますね。やれてるそのありがたみじゃないけど、
うん、
意味が分かんなくなると闘争心みたいなのも減るじゃないですけど、
うん、
そのやれてる重みを感じながらやらせないといけないと思います親は。
なるほどね、
はい、
やっぱりハングリー精神じゃないですけど それがやっぱレースっていうのは非常に必要なわけですよ ね、
そうですね、
は
い、だから今の若い子たちのレース見に行っても車降りるとどうしてもこう学校の休み時間みたいな雰囲気があったりするんですよ
そうなんですか。
良くも悪くもだそんだけ仲いいことはいいんですけどなんかちょっとそこはライバルだよって言いたくなる雰囲気とかもあるんですよね。なんでそれがどうしても当たり前感じゃないのかなって僕は感じますけどね。
もう競争の世界に
そうです
いるという、
はい、成績残せないとなくなるっていうのをそれも教えていかないといけないんじゃないかなっていうのはありますけどね、まあ、なかなか難しいですけどね。別に僕が言ってるのが正解でもないですしただ僕はそう感じますね、うん、若い子見てて、
うん、まあでもどのスポーツにも共通することかもしれないですよね。
そうですね。だからそのね生活の一部になることはいいことだけど当たり前になっちゃうとですね、
うん
うん、僕はダメだと思います。だから自分もやっぱある時期に親からの支援はもう限界だっていう時期があったんですよね、
はい、
で最後変な話借金してくれて、うん、その最後チャンス1年くれたんですよ、
うん、
でそこでやっぱ自分もそれ肌で感じて、うん、まあ、自分も続けていきたいですし、うんうん、っていうのでやっぱ必死で1年やって、
うん、
まあ、そこでチャンピオン取れて本田さんの支援で次の年っていう、うん、そこからスタートしたんで、
うん、
まあ、そういう感覚ってある意味必要だと思います。だからそれをどう 表すかというかどう作るかっていうのは分かんないですけど、まあ、たまたま自分はそういうタイミングがあったっていうことなんですけどね。
まあ何事においてもその当たり前、今の環境が当たり前であるっていうふうに思ってしまうと、はい、その危機感というか、はい、そういうところが失われるとやっぱりその成長していくその傾斜というか、はい、割合が少なくなったりっていうことには、
とは思いますね、
なりますよね、はい、そうですか。まあそういう意味ではどのスポーツをね今やっているお子さんたちもそうだと思うんですけど、本当にプロで活躍できるっていうのは今やってる人たちの本当一握りだったりもしますよね、はいはいはい、だからその中で楽しいは楽しいでいいけれども、うんうん、やっぱりそれを仕事にしよう、はい、プロでやろうと思ったらそういう環境もそうだし常にハングリー精神を持ってやり続ける環境、
はい、じゃないとダメだと思いますね。
そうですか。その辺をやっぱり今のお子さんたちとか、は
い、そうですね。だからそのちっちゃい子たちのレース見てると結構親の方が熱くなってるんですよね。向こうの子はこうだからうちの子もこうとか、うんうんうん、それもまあ大事かもしれないですけど、うん、なんかそこはそこでまたちょっと違うかなっていう一面もありますけどね、僕から見てると。
うん、今そうやって細川さんからいろんなお話を伺いましたけど、レーサー仲間とそういう人生についてお話、はい、今までのこととかお話したりする機会あるんですか？
ごく一部ですね、はい、本当に仲いいドライバーが何人かいるんで、はい、まあ、その中で話したりとか、まあ、お互いに今の考えとかっていうのを言い合ったりとかで、うん、まあ、お互い刺激もらったりとかっていう部分はありますけど、
はい、
でも、うん、それも、ね、いつ自分のシート取られるか分かんないライバルっていうのはやっぱどっかありますよね、正直。うん、だからって別に何もないですけど、うんうんうん、それは取られるイコール自分が不甲斐ないから取られるだけで、うんうん、そのドライバーにとって自分が何っていうのはないですけど、でもその意識を持って接しはしますね、正直。いつかそうなる可能性もあるんだよって自分に言い聞かせながら、だから、
うん、常にじゃあライバルっていう意識が大きく占めてるわけですね。そうです、はい、
まあでも そんなもんじゃないですか。でもみんな同業者だったら、うん、なんだかんだこう情報をもらったりあげたりっていうのはお互いプラスマイナあのプラスになるからやるけど、うんうん、まあ、いつかね、食われるか分かんないって思ってないと変な意味その言っちゃいけないこともあるでしょうし、うんうんうん、これは別にレース会じゃなくてもですね、うんうん、それは変な話こう隠さない隠してることはありますよ、うん、自分だって
そうですか。なんかすごく今ずっとお話を伺っていて、もう本当に一匹狼、まあ、いろんな実際にレースに出ればもちろんチームだったり、はい、まあ、お店でもいろんな人たちとっていうのはあると思うんですけど、非常に細川さんは自分の足で自分の力であの孤独というか、はい、あの一人で我が道を邁進してるという印象もあるんですけど。
そうですね、そのなんだろうな、もともとものすごい内気なんですよ。
あ、そうなんですね、は
い、あんまりこう喋ったりするのも得意じゃないし、
はい、
必要としてなかったんですよね。だけどやっぱずっと年取っていろんなこう環境が変わっていく中で、まあ、それじゃダメだなっていう部分で頑張ってこう変わろう変わろうってしての今の自分なんですけど、
はい、
まあかっこ悪い一匹狼ですよね。だから多分ずっと自分でもそう思います、一匹狼タイプでやってきたなっていうのは思いますけど、
うん、
それでボンって成績最後こうすごいもの残せたかっていうと、結局自分の中ではやり残した感があるんで、ちょっと足んなかったんだろうなっていうのはあります。
でも過去形じゃなくてまだまだこれから。
そうです、そうです、そうです、
ね、ありますしね、
はい、でまたね、そこから変わった自分も今いると自分で思うんで、
はい、
それじゃダメだっていう経験をしてまた変わる部分は今努力してる部分もいっぱいあるんでですね。
でも内気、ちょっとおかしいかもしれないですけど、内気だけどレースなんだみたいな、ちょっと私はそこが意外でしたね。
昔を知ってる自分を知ってる人はみんなびっくりします、はい、だからレースお前がみたいな、なんであの深夜がこんなことなってんだってみんな言いますね、うん、
それはレースをやっていく中で意識が変わった、
はい、
そうなんですね、
はい、ほんとちっちゃい頃なんかこう競争とか全く無縁だったし、全然そういう性格じゃなかったんですよ。本当のほほんとのんびりした子だったんですよね。
例えばリレーの選手とか、
うん、なんか足とか、まあそういうとこはね、あの早かったんで出てたりとかはあったんですけど、はいはい、あんまりこう活発的なタイプではなかったですね。でもやっぱレースして やっぱ悔しかったり、逆に勝てた時の喜びとか、そこでものすごい性格が変わったと思います。
じゃあとりあえずなんかやってみて、
はい、
でそこでその経験で性格も変わる、は
い、そうですね。だからその子供さん見てたりとかで、うん、そのこんな性格なんでってやっぱ親御さんが言ってたりするのも聞くんですけど、はい、どこでどう変わるか分かんないと思います僕は。そのチャンスを親がその作るのか、本人がなんかたまたま出会うのか、うん、まあそれは分かんないしね、それをやろうと思ってできることじゃないと思うんですけど、はい、でも本当変わると思いますよ、性格っていうか考え方は。何かのきっかけでですね、
うん、そうなんですね、
うん、そう思います。
その見本みたいな方な
ん、ね、いやいやだから僕はそんな偉いもんじゃないんです
またそうやって謙虚にお話されるそうですか。あのドリームトークということで、それではですね、最後に細川さんのこれからの夢、こんな風に生きていきたいな、進んでいきたいなっていう、まだまだ人生半分にもなってないですから、
はい、
はい、そんなことがありましたら教えていただきたいなと思いますけれども、どうでしょうか。
そうですね、まだその何したいとかっていうのは全く漠然と形として自分の中でねイメージできてないですけど、
はい、
まあ、やっぱりそのね細川慎也っていう人間が生きてきたのは今のところもうレース界しかないんで、
はい、
やっぱりこの世界で何かしらの形を作っていきたいなっていうのはありますね。それがそのドライバーとしてなのか、まあ、全然違う立場としてなのかっていうのは、まあ、そこも分かんないですけど、うんうん、またなんかかっこよく終わりたいですよね。なんかわかんないですけど、
やっぱ人生の最後はかっこよくですかね。
かっこよく終わりたいですね。まあかっこよくって自分がかっこよくって思えればいいんじゃないですか。周りがどう思うが自分がねやれる範囲のことでやってやりきった感が自分にあれば、
うーん、
やりきった感を思えるっていうのはそこまで追い詰めないと思えないと思いますし、でもそこまでねやれる今環境だったりっていうのをチャンスもらってるんで、
うん、
まあそこで本当必死に今頑張ってる最中です。またなんか第二の人生的な自分の中ではですね、はい、
ということはもうあの中学生の時にカートを始められてからこれからもずっとずっとそのレースの世界に携わりながら、
はい、
自分のやりたいことを、
そうですね、形にしていきたいですね。なんか、
はい、なるほどね。ということですから今日このきっかけでですね、このレースという世界を知っていただいた方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひちょっとねより一層アクションを起こしていただいて、ね、はい、いろんなレースを見に行ったりとか、はい、カートに乗ってみたりだとか、
はい、
ね、していただいて、何か思い立って動いたななんて思ったら細川さんのところね訪ねていただいたりしていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますし、またちょっと興味を持っていただいた企業の方々もですね、細川さんとなんかレース業界にね何かをしてみたいとかっていうことがありましたら、形にしたいと思ってる細川さんですから、
はい、
ね、はい、ぜひご連絡をいただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございました。ぜひこれからもドライバーとしても、はい、そして、それ以外のですねお店の店長さんとしても、はい、ぜひ、ご尽力力発揮して頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
今日のドリームトーク、リールレーシング株式会社店長そしてレーシングドライバーでいらっしゃいます細川慎也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。